神様感謝します。新しい1週間の始まりのこの日曜日の朝、私たちをこのところに集めてくださったことをありがとうございます。神様、あなたからの言葉をしっかりと聞きたいと願っています。どうぞ神様、私たちの一つ一つの疑問や不安や恐れに答えを与えてくださるあなた様が、この時豊かに親しく語りかけてくださいますようにお願いいたします。小さなしもべがまた立てられておりますが、子供の清めてあなたが御用のためにお持ちください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
先週皆さんはどんな1週間を過ごされたでしょうか。私は早速風邪をひいてしまいまして、もう治ったんですけども、でも、かなり調子悪いなという中でですね、改めてこの普段熱がなかったりとか、いろんな形で元気に動き回れることがいかに幸いなことなのかということを覚えます。またそれと同時に、単なる風邪とかじゃなくて、いろんな形で病気や、このそういう中でいつ治るかわからないというような中でおられる方々のことも、覚えて祈らさせていただいております。私の友人というかですね、先輩の先生方、たくさんいわきの方とかですね、福島県の方にもいらっしゃいますが、本当にこう今、持って続いているこの悲惨な状況ですね、そういう中でこの黙示録の言葉などもう聞きたくもないという方もおっしゃることも分かります。でも、今日改めて、勇気を持ってこの言葉を語っていきたいと思いますが、それはイエス様ご自身がこの予言の言葉を封じるなとおっしゃっているからです。黙示録の最後の章に入っています。そして黙示録の最後の章ということは、聖書の一番最後のページなんです。何でもそうですが、一番最初のページと一番最後のページというのは、本であればですね、そこは外せないことが書いてあります。中身はですね、いろいろこう紆余曲折とかいろんなことがあって、少し飛ばしてもいいところがあるかもしれない。でも一番肝心なところは最初にまず語り始められて、そしてその一番まとめ結論がこの一番最後に出てきます。先週は命の水の川というところで、天国という場所が川が流れている場所、その川は命の水の川、そしてその川のほとりには両岸に命の木が生えていて、そして毎月実がなる、そしてその葉っぱを、命の木の葉っぱを食べたり飲んだり、またいろんなことをしますと、どんなものも癒されることができる、そんな癒しをもたらすものを主が用意してくださっていることを覚えました。2回目の今日はこの予言の言葉を封じるなというメッセージを語らせていただきたいんですが、来週一番最後の最終回はですね、主イエス様来てくださいという、イエス様の再びおいでになる再臨を待ち望む、そのような願いを覚えていきたいと思っています。今日は8節から、22章の8節から読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方はもう一度開いてみてくださればと思います。8節から9節のところには、一つの誘惑に駆られたヨハネが誘惑に負けそうになったんですけれども、それを守ってくださる神の守りがあったというところです。御使いと という存在が聖書に出てきます。これは天使というふうに言うことのできる存在です。8節、これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また聞いた、聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとしたと書かれています。日本でもそういうことがよくあると思いますね。何か超自然的な、人間の力を超えたようなすごい偉大な人物を見たとき、その人物が何か奇跡的なことや素晴らしいことをしていくときに、私たちはその人を偶像化してしまいます。アイドルという言葉がありますが、それは偶像という意味です。もうその人がまるで神様のようになってしまうんです。そしてその人をこう拝んでしまったりとか、その人を褒めたたえたり賛美したりし始めることがありえます。ヨハネはそのような誘惑の一つに駆られたのです。天使という存在は神様に用いられる器であります。しかし、あまりにも素晴らしい未来に起こることがですね、告げられたので、その、情景を目の当たりにしたヨハネは、御使いをひれ伏して拝もうといたしました。しかし、御使い自身が9節でこう語ります。すると彼は私に言った。やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。そのように語られています。御使い自身が私を拝むことはやめてくださいって言うんです。私はあなたと同じ神のしもべですよ。御使いを神に用いられる器を拝むことが禁止され、同時に本当の神様を拝むことへの招きがなされていきます。神を拝みなさい。聖書でいう罪という言葉があります。すべての人は罪を犯したのでと聖書は語ります。正しい人は一人もいないと聖書は語ります。どういう意味でその罪という言葉が使われているのでしょうか。一つの分かりやすい例えは、というかですね、その、教えは、罪という言葉は、的外れという言葉と同じだということです。的外れなことをすることが罪だというのです。例えば、皆さんがお世話になった、生みの親、もしくは育ての親の方がいらっしゃると思います。今日本当に悲しいことにですね、生みの親と育ての親が違うというケースが多いんですけれども、でも誰かに私たちはお世話になってここまで大きくなることができています。自分が一番お世話になった方がいらっしゃると思うんです。その方に対して全然感謝をしない、ありがとうのあの字も言わない。でも誰かですね、なんか、私が好きになった人がいたとします。でその人のことをまるで自分のお父さんのようにですね、お世話になった、一番お世話になったかのようにですね、ありがとうありがとうって言い始めたらどうなるでしょうか。本当のお父さんはとても悲しい、また本当にあなたのことを、気にかけて手塩にかけて育てた方はとても悲しい思いをするのではないでしょうか。神様に対しても同じなんです。世の中には人間が自分のために作った神がたくさんいます。お守りになったり仏壇になったり神棚になったり、いろんな像になったりしております。でもあなたを作られた神様がいらっしゃるんです。人間が作った神様ではなくて、人間を作られた神がいらっしゃるんです。その方を拝みなさいと聖書は語っているんです。お母さんのお腹の中であなたを組み立て始め、そして十月十日経って 本当に大変な中で親と生まれてきて、生まれてきた時は何もできないけれども、本当にミルクが与えられ、おむつが替えられ、温かい着物が着せられ、お風呂に入れてもらえ、そして少しずつ大きくなってくることができます。でもあなたにそのようなあなたのお世話をすることが喜びというような人を備えてくださった方、自分のことを犠牲にしてもあなたのことを大切にしてくれる人が与えられているということ、そこに私たちはありがとう、感謝という言葉が出てくるのですが、残念なことに多くの場合ですね、おかげさまでという言葉でお茶が濁されてしまいます。皆さんのおかげですというんですけれども、ちょっとかなり薄まってますよね。そしてあなたをお母さんのお腹の中で始めてくださり、そして生かしておられる神様のことがないがしろにされてしまうんです。誰よりもあなたのことを一番よく知っていらっしゃって、親以上にあなたを愛していらっしゃる方、親はもしかしてあなたのことをもう鬱陶しいと思っていらっしゃるかもしれません。早くどっかにいてくれと思っているかもしれません。でもそうであっても、たとえあなたのお父さんやお母さんがあなたを見捨てたとしても、神という方は、あなたの作り主なる神様は絶対にあなたを見捨てることはありません。地上のいかなるお世話になった人にも勝って、聖書が語る天地万物を作られた神様、あなたを作られた神様、その方はあなたを今も愛しておられます。ですから何が的外れではないのかということは、その私を作ってくれたメーカーさん、私をデザインしてくださったそのデザイナーさん、その方にありがとうということです。もちろんお父さんやお母さんとか、お母さんお世話になった人にもそれは言う必要があると思いますが、それ以上に私を作って生かしてくださっている神にありがとう、感謝します、あなたは本当に素晴らしい方です、とそんな言葉を語ることが勧められております。私はしょうもない牧師なんですけども、でもですね、世の中にはたくさんの立派な牧師先生がいらっしゃるんですよ。でも同じように誘惑を受けていると思います。いや、立派であれば立派であるほど、重んじられれば重んじられるほど、その誘惑が強くなります。私がすごいでしょ、私ってすごいでしょ、私を褒めてという誘惑です。でもここでは、もしそんな誘惑に、負けそうになった時には、この見つかりのことがモデルになると思います、模範になると思います。やめてください、私は神様じゃありません、私はただ用いられているだけの愚かなしもべです。一緒に神様を賛美しましょう。これをすることができたら本当に素晴らしいと思います。さて、その後の言葉を続けて見ていきたいと思いますが、10節からのところです。今日一番見たいところですが、またその見つかりはヨハネに次のように続けて語ります。この書の預言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。この書のという言葉は、この狭い意味では黙示録を意味するでしょう。そして広い意味では聖書全体を意味していると思います。この聖書に書かれていることを封じてはいけない、もうこう聖書を閉めてしまってですね、箱の中に入れたりとか、ケースの中に入れてですね、机の中にしまったりとか、もしくはこう飾られているだけにしてはいけないというんです。封じてはいけないというんです。その封印を解いて開けて 中を読まなければいけない、耳を傾けて聞かなきゃいけない、今こそそういう時なんだよということが言われているんです。この書の予言の言葉を封じてはいけない、黙示録を語ることをやめてはいけない、なぜなら時が近づいているからと聖書は語ります。時が近づいている、その言葉はこの黙示録の一番最初の一章にも何度も書かれていたことですし、これまでも何度も何度も繰り返し語られてきたことです。時が近づいている、もう一度一章を振り返ってみましょう。一章の三節をご覧ください。去年の5月の一番最後の週に確かこのところを語ったと思いますが、黙示録1章の3節にこんな言葉がありました。黙示録は22章ありまして、一番最後に戻りますが、1章の3節こんな言葉があります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである、そのように記されていました。この黙示録を書かれたのはもう今からだいたい2000年ぐらい前の話なんです。もう2000年も経ってしまっているんです。で、毎年毎年ですね、気がつくと1年過ぎているという中で新しい年を迎えていますが、この新しい年も今日早くも22日になっています。ますますより時が近づいている、その未来の定められた時間に向かって私たちは時々刻々1分1秒そこに近づいているのですが、どういう時が近づいているのでしょうか。そのことを見ていきたいと思います。その子の時に向かってどういう生き方をしていくのかということも2つの提案がなされています。11節前にも少し見たところですが、今日改めて見ていきたいと思います。11節には2つの人生の生き方が提案されています。はちゃめちゃな人生か、もしくは悔い改めた神様の方に向き直っていく人生か、どちらかです。一言ではなくてですね、自分のこととしてこのメッセージをぜひ読んでいただけたらと思います。他の誰かではなくて、あなたに対して語られている神様からのメッセージです。11節、不正を行う者はますます不正を行いなさい、汚れた者はますます汚れを行いなさい。これが最初の提案1です。プラン1、まあ、いろんな人生設計ができるんですが、聖書が語る人生設計プラン1は結構多くの人が好んで選んでいる道であります。悪いことをする人はますます悪いことをしなさいっていうんです。もう汚れてもうドロドロになったような人はですね、ますますもう泥の中を転げ回るようなことをしなさいっていうんです。夜が好きな人はもうとことん夜遊びをしなさいって言うんです。そんなに人のものを盗むのが好きならどんどん盗みなさいって言うんです。嘘をつくのが好きな人はどんどん嘘をつきなさいって言うんです。これが一つ目のプラン A です。人生設計、これは多くの人がそれをやってると思います。もう今さえ楽しければいい、もう将来のことなんか希望も持てないから、今楽しければそれでいい、今気持ちよければそれでいい、だから性的な快楽にセックスに身を委ねる、たくさんのものを買い漁ってショッピングで自分の心を満たそうとする、 一生懸命仮面をかぶって自分のことを褒めてもらおう、評価してもらおうとして生き続ける。自分をパフォーマンスして、この私のことを認めて、私のことを愛してと生きる。そして見つからなければそれでいいさということで、どんどんいい加減なことをしていく。見つかってもまあいいか、開き直れば、逆ギレすればいいかということで、どんどんもうそういう形ですね、悪いことをしていきなさいっていうんです。多くの人が、日本人の 99% の人がおそらくこれをやっているでしょう。しかしもう一つのプラン B があります。正しいものはいよいよ正しいことを行いなさい。聖徒とされたものは、清いものとされたものは、聖なるものとされたものは、いよいよ聖なるものとされなさい。そのような全く方向の違う人生も提案されています。皆さんはどちらがいいでしょうか。ますます悪いことをしたいという人がいますか。ますますもう汚れてドロドロになりたいという人がいますか。もしくはますます綺麗になりたい、ますます美しくなりたい、ますます神様に喜ばれる人生を生きたい、どちらか2つに1つなんです。二者択一と書きましたが、どちらかしかも選べないんです。もうますます悪いことするか、ますます神様に近づこうとするか、どちらかです。そして12節、繰り返し語られるイエス様の言葉があります。見よ、私はすぐに来るよ。多分外のブレーカーが落ちたと思います。電気の使いすぎです。はい、すいません、ちょっとカーペットを抜いていただけと多分大丈夫だと思います。100ボルトの方が押してると思います。外に行って外のブレーカーを開いて開けてこないと無理です。はい、イエス様はおっしゃいます。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるとおっしゃいます。そして13節を見ますと、イエス様の自己紹介が再び繰り返されます。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。始めであり終わりである。すべての始めであり、すべての終わりである方、地球を作ってくれて地球を動かし始めた方もその方ですし、やがてその地球の動きを止めることもできる方、あなたをお母さんのお腹の中で始めてくださった方ですし、あなたの人生の最後を決めることもできる方です。その方がやがて来られるというのです。そしてその時にそれぞれの仕業に応じて、それぞれの行いに応じて報いをする。そのために私は来るとおっしゃるのです。そして報いをそれぞれに携えてやって来られます。プラン A を選んだ人、ますます悪いことをする人を選んだ人には特別な報いが用意されております。でもプラン B、 ますます神様に喜ばれる良い人生を生きようとした方には、それには素晴らしい報いが用意されていきます。その報いに関しては 14節のところをご覧ください。14節15節に、神様がイエス様がどのような報いを持って来られるのか、そのことが記されていきます。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いである。これが自分勝手に生きること、ますます悪いことをするということではなくて、ますます良いことがしたい、そう考える人に与えられる報いです。一方で15節、そこにはますます悪いことをする人たちに神様が備えてくださる報いであります。大変厳しい言葉が続けます。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出されると記されています。非常に厳粛な最後の審判のことが記されています。ますます悪いことをする人は間違いなく天国の外に、そこにしか報いがない、そこにしか居場所がないものになってしまいますよということです。でも聖書は、皆さん方お一人お一人が、あなた一人一人が、誰も15節のような外の悲惨な状態になってほしくないと願っていらっしゃいます。14節に記されていますように、天国の中に入る報いを神様はあなたに与えたいと願っているのです。だからこそ向きを変えること、悔い改めることが勧められています。まずなすべきことの一つは、自分の着物を洗うということです。これは別にコインランドリーに行ったりとかですね、洗濯機に入れて回しなさいということではないんです。そんなことでこびりついたものは汚れが取れません。特に血のようなものがついている人、それはもう洗っても落ちないでしょう。でもこれまで見てきました、どんなに汚れた着物であっても、どんなに汚れた服であっても、真っ白になる、そんな方法がありました。それがイエス・キリストの十字架、そこにあります。イエス・キリストの十字架は、教会に来るとキリスト教会の場合ならばほとんど掲げられていると思いますが、同じ教会であっても十字架が掲げられていない教会は変な教会だと私は思います。十字架は自分の着物をどうしたらきれいにできるかというのを表しています。罪のない神の一人子、神ご自身がクリスマスに人となって私たちのところに来てくださいました。その方がイエス・キリストでありました。その方を受け入れていく、その方を信じていく、その時に自分の着物が現れていくということが起こります。聖書は語ります。あなたのすべての罪や汚れや過ちのために、失敗のために、神が身代わりに十字架で神の罰を受けてくださったということです。私のために、私の罪のために、罪のないイエス・キリストが身代わりに十字架で血を流してくださった。神様感謝します、ありがとうございます。そのことを信じて受け入れていくときに、十字架を見上げていくときに、私たちの着物が真っ白に 現れていきます。外側だけではありません。内側も神をその内側にお迎えしていくならば、神があなたの心の内側を新しくきれいにしてくださいます。それが自分の着物を洗ってという意味です。キリストの十字架を信じ受け入れていくということです。そうするときに、その時にだけ人はどんなに罪深い、どんなに汚れたものであっても、どんなにいい加減な人生を生きたものであっても、命の木の実を食べる権利を与えていただけます。命の木の実を食べる権利、もちろん葉っぱも食べれます。そしてそれは天国に入れるということを意味しております。門を通って都に、新しい都エルサレムに、天国に入れるようになるものは幸いだと書かれている通りです。イエス・キリストこそ実に私は門ですとおっしゃっている方です。また私は道であり真理であり命ですと語っておられる方です。世界中にたくさんの宗教があります。世界中にたくさんの神や仏があります。でも天国に通じているその道はイエス・キリストしかないと聖書は語ります。そこに入るのに良い行いをしなさいとは書いてないことを注目したいと思います。自分で修行をして滝に打たれたりとかですね、自分でなんかものすごい修行をして良い行いをして、そうしたらお前を天国に入れてやろうなんていうことは聖書に書かれてありません。自分の着物を洗ってイエス・キリストが私が償うことができない、私が払うことができない、その罪の借金を全部肩代わりしてくださったということを信じ受け入れていく、それだけが天国に入れるものになる唯一の条件であります。修法に書きましたけれども、今日神様はあなたに2つの人生のうちどちらを選ぶのかということを迫っていらっしゃると思います。神に背を向け続けて不正や汚れ、悪いことをますます行っていくのか、それとも神様の方に向きを変えて正しさや清さを追い求めて、神様が何を喜ばれるのか、それを考えながら少しでも良い人生を生きたいと願うのか、他の神々を、本当は神様でない他の神々に手を合わせたり感謝を捧げたり、そういう的外れの人生ではなくて、また自分自身を神のように褒めたたえさせようとする、そういう人生ではなくて、イエス・キリストの十字架が私の罪のためであったと信じて着物を洗い、そしてこれが道だこれに歩めというその人生を歩み続ける、どちらかを選ぶ必要がありますが、ぜひ一人でも多くの方が天国の中に報いがあるそちらの方を選んでいただけたらと思います。 最後に申し上げます。イエス様がおっしゃっている言葉です。私は、見よ、私はすぐに来るとおっしゃっています。すぐに来る、この言葉は例えて言うならば地震のように来るということです。例えて言うならば津波のようにやってくるんです。あっと思った時にはもう命がないような状態です。直下型の地震が起こるようなものです。こんなところまで津波来ないだろうと安心して生きていたらいきなりブワーって来てですね、そういう状態です。神様は忍耐深い方ですが、永遠に忍耐深い方ではありません。ノアの箱舟の扉をやがて閉じられたように、天国の扉を、救いの門をやがて神様は閉じられるんです。それがイエス様が再び来られる時です。その時になって信じようと思っても、もう間に合わないかもしれないんです。すぐに来られるんですから。本当に思いがけない時に突然主は帰ってこられるんです。その時になったら信じればいいと思ってらっしゃる方、それはもしかしたら大変危険な考えかもしれません。ぜひ今のうちに備えをして、そしてキリストが再び来られるということを想定外になさらないでください。死という現実がやがてあなたに襲いかかってくるのと同じように、イエス・キリストという方は必ずすぐに来られる。東海地震よりも、東南海地震よりも、南海地震よりも確実です。もう 100% の確率で来るんです。絶対来ます。これだけに絶対という言葉が言えるでしょう。その時にあなたは絶対大丈夫ですと言えますか？その時には絶対という言葉が言えないかもしれませんね。でも少なくともイエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れている人は絶対大丈夫だということが保証されているでしょう。そして私はイエス様を信じましたということを公に皆さんに告白して、その信じた印として洗礼を受けます、バプテスマを受けますということで洗礼を受けられていくならば、神様はその人に太鼓判を押して、そして間違いなく天国のパスポートを発見してあなたに手渡しになることでしょう。私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる、その言葉をぜひ、覚えながら1週間ぜひ歩むことができたらと思います。それぞれご自分の言葉でお祈りの時を持っていただきたいと思います。1分ほど時間を取ります。神の前にそれぞれ祈りの時を取っていただけたらと思います。 神様、私はこれまで自分勝手に、そしてますます悪いことをするような人生を歩んでいました。しかしあなたはそんな私がまだ罪人であったとき、私が何も良いことをしてなかったときに、私のようなもののために私のすべての罪を肩代わりしてくださり、私に代わって私のその借金を全部背負ってくださり、本当は私が受けなければいけなかったその罪の報いをあなたは十字架へと持っていかれて、そこでご自分の体を裂いて血を流すことを通して、また神様ご自分の命を捨ててくださることを通して、私たちを天国に入ることのできるものへと招いていてくださることをありがとうございます。どうか神様、時が近づいています。いつ主が来られてもおかしくない状況があります。神様、今は恵みの時、救いの時です。どうぞ遅くなる前に、間に合わなくなる前に、お一人お一人が賢い決断をなさって、神様の方に向きを変えて、そしてイエス様と共に天国へ旅を始めていくことができますように。そしてそんな私たちを通して、一人でも多くの方が、私の身の回りにいる方々が一緒に天国に行くことができる、そんなお手伝いをさせてくださることを心から願います。そのようにして神様、天国に行くとすることのできないイエス様を伝えていくという働きを、限られた時間や限られた能力や限られた様々な中で、持てるものをすべてあなたに差し出しますから、それを豊かに祝福してお持ちくださることをお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。